今年もこのようにして、1月1日私を作ってくださった全知全能なる主に礼拝を捧げることから始められます恵みを本当に感謝いたします。本当にですね、かつての私もですね、1月1日は近所のですね、その神社にいい初詣ですね行ってましたが、今はですね本当に誠の神様を本当に見て戻ることができて本当に感謝いたします。全ての人がこのように誠の神と出会い、誠の神を礼拝するものとなることが主の御心であります。全ての人が救われ真理を知るようになること、これが神様の常しえの御旨であることをですね、今日も受け取っていきたいと思います。今日はですね、本当にこの十字架のイエス様、そして復活のイエス様、昨日も素晴らしい礼拝をですね捧げさせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。本当に私たちが十字架を見上げるときに痛みの無事らしい姿を覚えるんじゃなくて、本当に無条件の愛を覚える、私たちにそばにあった無条件の無限の愛を覚えるということをですね、もう一度私たちはそこに心を合わせていただき、そして来年に期待するその礼拝を捧げて使わされて、そして今日を迎えられたことを本当に感謝いたします。船がですね、港を離れて静かに大海に出ていくように、私もですね、2024年というこの旅路をですね、今スタートしました。これはもう未知の旅ですよね。どういうことが起こるか分かりません。ですから人は不安になりますが、私たちは確信を持って御言葉によって生き、そして神様にさらに不安だからこそ委ねることができることを本当に感謝いたします。新しい年が始まりましたので、聖書もですね、やはり最初からということで、一章からですね、今日は受け取っていきたいと思います。もう皆さんご存知のですね、創世記一章ですが、今日は3つです。はじめに神がということが1つ目です。そして2つ目は闇を通過することがあっても恐れないでということですね。そして3つ目は光ありということです。まず一章一節にもう一度ですね、私たちは信仰を持って告白したいと思います。一節読みましょう。3、はい、はじめに神が天と地を創造された。アメンです。皆さんどうでしょうか。私はこの言葉に出会った時に本当にですね、電気が走った記憶を本当に今でも覚えてますね。私は神がではなくて、神を人が作ったという世界に生かされていてました。神が天地を作り、あなたを神の形にして作ったと聖書は断言するわけですね。神様が私たちの生活、私たちの人生すべて、全人類の生活すべての枠組みをきちんと作ってくださったことを最初に宣言しているんです。つまりここにあります、明らかです。私の人生の主語が神がになることですね。これが神様の思いであることを今日もう一度受け取り直していきたいんですね。どうしても私たちはですね、知らないうちに私がってなっていくんですね。神がです。私たちに必要なものすべて、土も水も空気も光もあらゆるものを神様が作ってくださったわけですね。ヨハネの福音書の1章3節にこういう言葉があります。すべてのものはこの方によって作られ、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと。初めに言葉があった、言葉は神だった、言葉は人となって私の間に住まれた、このイエス様のことを指すこのヨハネの福音書、このイエス様が全てのことを作ったと、まさに三位一体であることを同じ文体によってヨハネの一章当初私たちに宣言しているわけですね。誰も神の天地創造の場面を見たことはありません。この創世記はモーセが神の導きを得て記したものでありますが、モーセも直接天地が創造された場面を見たわけではないでしょう。ですからある人々はこれは人間が考え出した迷信すぎないと疑い、バカにし、否定し続けてきた歴史が今もあります。それが今もおびただしい高等教育でも偶然の重ねで人が進化したということをまことしやかに教えられる今時代ですね。でも聖書は違う。神が全てを作ったと。皆さんご存知のように、私たちのですね、近くにあるあの同志社大学のあの創設者新島常はこの御言葉に感動して、そして伝道師となり、そのための手段として学校を作ったんですよね。日本で最初のプロテスタント、そしてそのことを広めていった。私もですね、この御言葉にもう一度しっかり立っていきたいと思うんですね。神様がこの天と地を作ってくださったことを感謝しますと。 そして私を作ってくださったことを感謝します。私の両親を作ってくださったことを感謝しますと。今まで知らなかったとはいえ本当に申し訳なかったというそういう思いですね。この新島城はなったと言われていますが、私たちもイエス様と出会った時にそのような思いをいただいたのではないでしょうか。私たちはこの新しい年の初めにまず天地を造られた神に心いっぱいの感謝を捧げてスタートしていきたいと思うんですね。神様がこの一年を新しく始めさせてくださいました。これも当たり前ではありません。当たり前をして朝が来るのではありません。私たちは先のことは少しもわからないからですね。どうなるかわからない。でも神の許しの中で今日を迎えることができた、ね、私たちは、ね、本当に教会として進んでいく方向を祈りを持って立てていきますが、でもそれがその通り行くわけではありません。神様をですね、本当に心から恐れ敬い感謝しながら歩んでいきたいと思うんです。そうすれば神様は必ず私の歩みを祝福してくださる。大事なことは神様の存在を一途ぎたいとも隅っこに追いやることなく真ん中にお迎えしつけて神様に尋ね聞きながら神と共に歩むことですよね。まさに人生のナビゲーターです、ね、皆さんも車運転する方はほとんどナビついてますよ ね、 ね皆さんナビにはよく従うんじゃないですか、ね、私もよくなんか従いすぎて変な道行きますが、ナビは嘘をつくことがありますね、故障して。でも神様はね、そんなことは一切ありません。アーメンですね。神様に従っていきたいと思うんですね。初めに神が天と地を創造し、あなたを愛を持って作られたんです。だから愛して作られた神様があなたに悪いことをするはずはないんです。悪いと思っていることはですね、私に対するそれはレッスンです。神に近づくための。第2番目、闇を通過することがあっても恐れないで。2節読みましょう。皆さんで3、はい。主は防爆として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。はい、そうですね。防爆という言葉が第3部から使われていますが、これはですね、どういうものか、その内容がはっきりしない、はっきりつかめない様子のことを表す、これ日本語です。すべてがまだ神の神秘のベロの中にすっぽりと覆われている状態を指すわけですね。闇がこの大水の表の上にあり、この闇というのはですね、このすべてをすっぽりと覆い隠すような神の神秘の闇という言葉が使われています。これはヘブル語ですね、ホーシェフという言葉が使われていますが、そういう意味を持つ言葉ですね。神の秘密の闇です。あの出エジプトの時にイスラエルの人々の後エジプトの軍隊を追いかけていくのですが、その時イスラエルとエジプトの軍隊の間にはこのホーシェフがあったんですよ。決して追いつくことはできなかったと記されています。これは出エジプト記の14章20節に真っ暗な雲という表現があるんですね。同じ言葉です、ね、その神の守りがあった。ですからこの闇は神様が良き意図を持ってことを隠されているという意味が込められているんですよ。で、私たちが単に闇があるとか言うんじゃなくて、そこには神の大きな深い意味があるということですよ、ね、そのことを覚えましょう。ですから私たちは単に自分から見てしんどいなと思うだけにとどまらないように、そこには神の大きな意図があるんだということですね。私たちが経験する闇はそういう意味です。そういう意味のホーシェフという闇を経験するということをですね、この1年覚えたいんですね。まあ、聞き慣れない言葉ですけども、まあ、今年一年ですね、なんか闇のようなことが起こったら、お、来た来た、ホーシェフ、ホーシェフと言ってくださいね。みんなわからないと思いますけど、ね。神のこれからあなたに与えする大きな希望のこの前触れという意味ですよ。ね。これが私にとっての闇なんです。このことを私たちは共有しましょう。私たちは闇を恐れる存在です。暗くて何があるのかよくわからないとき不安な気持ちになるでしょう。自分の進む道が見えないとき、これからどうなっていくのかわからないときに不安を覚えると思います。しかし神様は申し上げたように意図的に秘密の闇の中にことを隠されることが往々にしてあるということです。ヨブもそうでしたよね。私は聖書を通読するときにそのことをいっぱい知らされるわけです。しかし恐れることはありません。やがて神は最善の時にことを明らかにしてくださるからです。そして闇の中で神はことを始められる。神の霊が水の上を動いていた。神の霊がその水の表を動いていた。 とありますが、聖霊なる神が闇の中で神のご計画をなされることですね。聖霊様はこの創造の時からおられたことを私たちは申し受けていきたいですね。あのペンテコストの時は著しく働かれたんですよ。でも聖霊様はおられたんです。そのことも私たちはもう一度確認をしたいと思うんです。私たちはこれは一体どういうことなのかわからないということが、これからの一年波の中で闇と丸の中を過ごすことがあるかもしれません。神様を信じているのに、どうしてこんなことがとパニックしたり悲観してしまうこともあるかもしれません。しかし神様を信頼し従っていくならば、やがて明るい光のところへ導かれることを覚えたいんです。あのエジプトの出エジプトの民のように考えてもいなかったでしょうね。海が二つに分かれて誰が考えたでしょうか、ね、そういうことが私たちにも起こりうることを覚えたいんですよ。皆さん、起こったらどうですか。起こったことをイメージしてください。もうビクビクするんじゃないですか。イフの思いが出るんじゃないでしょうかね。もう私たちの想像をはるかに超えることをしてくださるのが、私たちの信じ、私たちを作られた神の、ね、やり方であることを覚えましょう。そしてこの闇は、私たちが成長するために通過しなくてはならない神様の神秘の秘密の闇であることを覚えたいんですね。神様は私たちから見えない隠れたところで、その計画と目的に従って次の新しい祝福への段階の準備をしておられます。そのことをですね、私たちはこうもう一度確認をしたいんです。今年闇と思われる中を通過することがあるかもしれませんが、そこで恐れて投げ合いになったり悲観的になったりしまわないように、互いに励ましていきたいんですね。あなた最初がんばりはる時、そういう見事は聞いたでしょということをですね、互いに励ましたって、あ、そうだったとですね、神に目を向くようになっていきたいと思うんです。神様は必ず光ある明るいところへと導いてくださいます。聖書はそのように教えています。この希望を見失ってしまわないように、しっかりと信仰を抱いて歩ませていただきたいと思うんです。そのために私たちは一人ではないんです。互いが互いのために祈り合うことができるようにしてくださったんですね。だから共同体として、神様は同じこの共同体に皆さんを招かれているんですね。私はですね、本当に非難し合い裁き合うためのものではなくて、愛し合い祈り合い励まし合って神様に指し示し合う、そのような仲間であることを覚えて歩んでいきたいと思うんです。そして最後、光あれ。私はここのことをですね、私たちはもう一度覚えていきたいんですね。告白しましょう。3節読みましょう。3、はい。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。アメンです。今日の中心聖句です。あ、素晴らしい言葉ですね。皆さんどうですか。私はここをですね、もう一度備えさせていただくので感動しました。光あれ、神は光なんですよね。で、光あれ、光である神が光あれと呼ばれたら光があった。皆さん、無から有を生み出すことができる方は皆さんの前におられますか。誰一人、これだけ科学が、医学が進歩してね、もう何でもできるというふうな、そういう風潮があるときに、そんな人は一人もいないんです。無から有を生み出す、そのことができるのは創造主の神以外おられないんですね。私はそれを加工したいですね。うまいことですね、工夫するのは上手ですよね。もともとあるものです。でもゼロから生み出すのは神様以外ない。神様が光あれと言われた時に、暗闇にパッと光が現れ明るくなった。皆さん気づきですか。この光ですよ。私一番最初聖書の時、ああ太陽ができたんだと思いました。違いますね。これ太陽で4日目にできてるんですよね。これ何の光ですか。これ皆さん、これ何というか知ってますか。メシア肉汁の方はこの機械のことを社会なグローリーって呼んでるんですよ。今日もう一度覚えましょうね。さっきのですね、ホーシェフと、もう一個社会なグローリーっていうのを今日覚えていただきたいですね。社会なとはですね、ヘブル語で社官、隣人の間に住むという名詞形ですね。グローリーはこのように栄光ということですね。二つの言葉を組み合わせて、神の臨在に伴う栄光というのなんですよ。社会なグローリー、つまりこの光はですね、神の臨在に伴う栄光の光であったと、あのメシア肉汁の方は受け取っているわけですよね。まあ私たちもですね、同じクリスチャンですから、それに受け取っていきたいんです。この時は申し上げて、まだ太陽が作られていないということは聖書を教えていますね。 太陽に頼らない光の存在がここにあるんですよ。創造主の神に目を向けさせる。この光は、この召し上げ主の人は社会のグローリー、世界の端から端まで隅々まで見渡せる特別な光、そのように受け取っています。でも人が隅に落ちた時にその光を失ってしまったというふうに彼は受け取っていますね。でも聖書の最後の黙示録には、神である主が彼らを照らされるので、彼には灯火の光も太陽の光もいらないと書いてあるんですよ。22章5節ね。つまりこの光が、あの神殿使の黙示録でもう一度照らされるんです。その光に私たちは照らされて生きることができるんですよ。なんという素晴らしい、これは希望ではないでしょうか。皆さん、このシャカイナグローリーの光に照らされて私たちは栄光の体を持って歩むことができるという、これがなんと創世記一章に書いてある。それがこの光です、ね、神を恐れた光あれ、すると光があった。もうその私たちが栄光のですね、その神様が治める国に入るときは、もう太陽の光も灯火の光もいらない、永遠に輝く光が照らしているだけだと聖書は教えているんですね。今年私たちは日常の光の中、日常の生活の中に光あれという一年を送らせていただきたいと思うんです。皆さん、あの文豪ゲーテ知ってますよね。あのゲーテは死ぬ前に何て言いましたか、知ってますか。もっと光をって言って死んだんですよね。しかし実はもっと窓を開けてくれということを言いたかったというふうに言われてますが、しかし私たちにはもっとこの神の光が必要です。私の心の中に神は光あれとおっしゃるわけですから、私の毎日の生活の中にも光があれ、そして私の人間関係の中にも光があれと主は仰せられるんです。すると光があるんですよ。神の御言葉を受け取るときに、確かに私たちに御言葉の光が与えられるんではないでしょうか。そしてこの光は私たちにとってどういう光なのか、もう一度詳しく3つ挙げますね。それはあなたの心を明るくする光です。先のクリスマスの時に読まれた御言葉、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったとイザヤ書9章にありますが、この光は様々な恐れから私を解放する光です。死への恐れ、裁きへの恐れ、孤独への恐れ、人にはいろんな恐れがあるでしょう。でもこの光が心に当たる時に、私を縛りつけている恐れから解放されていくんですよ。先ほども開きました、言いましたが、この光があのヨハネの預言者につながっていくんです。全ての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。またまさに社会のグローリーとしてイエス様は来られたということですよ。イエス様こそ光だと聖書はあのヨハネの福音書で宣言してるんですよね。今年恐れのあるところにイエス様をお迎えして、明るい心を持って歩ませていただきたいと思うんです。そしてもう一つの光、それは希望の光です。私たちは希望がないと人生、人間として生きていくことはできない。皆さんご存知のように、あの悲惨な戦争の歴史の中で、本当にですね、あの収容所の中で生きながらえた人とそうでなかった人の違う何か、後で調べられました。それは希望があったかないかなんですよ。希望はその人を内側から生かすんだと、まさに聖書が言ってることはもうその一点ですよね。希望だと、ローマの五章にこうありますよね。患難が忍耐を生み出し、忍耐が狙えた品性を生み出し、狙えた品性が希望を生み出すと知っている、知っているからです。この希望は決して失望に終わらないと言われました。私たちにとっての希望は何ですか。このイエス・キリストです。イエス・キリストのこの社会のグローリーと言われるイエス様が来てくださったことが、決してどんなことがあっても変わらない希望だということです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとあります。この希望の光は聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれることによって与えられる。そしてこのイエス様が与えてくださる希望は、決して失望に終わらない希望なんです。世の中の希望は手に入れてみると、思っていたほどではなかったとがっかりすることがあると言われますね。でも神のくださる希望は、絶対に絶対にがっかりすることがない希望なんですよ。 今の時代なかなか希望の持てない時代だともう言われています。私をがっかりさせ失望させようとする闇の力がますます強くなってきているゆえでもあるでしょう。だからこそ私たちはこの希望の光をしっかりと握って歩まなくてはならないんです。神の愛という決して失望に終わらない希望を持ってこの年歩ませていただきましょう。私たちキリスト者の人生は祝福と希望しかない人生です。皆さん隣の方にですね、私の人生は、あなたの人生は祝福と希望しかない人生です。ちょっと告白してください。
あなたの人生は祝福と希望しかない人生です。
アーメンと告白できましたか？ね、宣言大事ですね。あ、そうなんやで終わったらね、もったいないですよ。これは我がものなんですね。アーメンと、その通りですとね。皆さん、御言葉ね、もう耳にタコでよく聞いておりますが、聞くだけではないですね。聞いて自分のようにして、それを実践するときに主が働かれます。ね。だから実践させてくださいと、それに力をいただいて祈っていくんですよ。ね。そうすればで、性別して主の前に出てるのに、単なるいい話で終わっちゃうんです。聖書はいい話で終わらない。あなたの力になる。命になるんですよ。最後、この光とは3つ目。周りの人々を照らす光です。マタイ5章15にはこうあります。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全体を照らします。神が与えられた光は自分の中だけ留めておくことはできません。その光は家族や周りの人々をも照らす光となっていくんです。この光は周りの人たちに祝福を与える光ですね。イエス・キリストという社会の潤いという光が祝福を周りに与えるんですよ。私ではなくて、私の中にある光がです。これはパウロは土の器という表現を通してもね、その欠けから漏れると言いましたよね。私なんですよ。私が立派になろうと皆さん張り割ってはいけません。中に入っておられる宝であるイエス様が素晴らしいんですよ。で、私たちのこの入れる器が立派になったら大変なんですよ。中が見えなくなるから。欠けがあってなんぼです。かけがあるところから光が漏れていく。その光が周りの人々を照らして潤していく。これが聖書の真理です。いかがでしょうか。夫婦の間に、親子の間に、隣近所や同じ学校や職場の人との間に、暗闇や冷たさではなく神のくださる明るくて暖かくて清らかな光があるように、それが私たちを通して放たれていきますように、互いに祈っていきたいと思います。まず私たち自身の心にしっかりとこの光を与えていただくことです、ね、そしてイエスの光を周りの人々に輝かせる一年となりたい。もう一度三節。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。皆さん、聖書は社会な潤いで始まり社会な潤いで終わるんですよ。感動しました。そうなのか。この光に私たちは照らされて、光であるイエス様がうちに住んでくださって歩んでいけるのか、なんと幸いなのか。この恵みをいただいていることを今日もう一度再確認し再認識でいきたいと思うんですね。私はですね、特にこのね1年間昨年1年間ね、いろんな言葉が多かったかもしれない。例えば私自分で思うのはね、心の中で言わなくてもね、思ったのはね、あーめんどくさっていうのがねありました。皆さん多かったかなと思うんですね。言わないでもね、一瞬でもあーとかね。でも今年はこう思いたいと私は思うんですよ。今日の三つ目の言葉、さっき奉仕でしょ、社会の部分でしょ、三つ目覚えてくださいね。アーメンドクサ。アーメンドクサ。これドクサというのはですね、ギリシャ語で栄光なんですよ。だから、しんどいな思った時に、アーメンドクサ。いいですか。アーメンドクサじゃなくて、ちょっと言いましょうか。3、はい。アーメンドクサ。そう、これをですね、アーメンドクサの時にね、主の栄光、主に栄光。ね、私たちがアーメンドクサと思う時に、主の栄光、主に栄光なんだ。その機会のことを覚える言葉として、この3つの言葉。ホーシェフ、社会のグローリー、アーメンドクサ。はい、アーメンです。まあ皆さんこれからね、アーメンドクサと言うときアーメンで聞いてるでしょうね、多分。アーメンドクサ。ね、こうしてね、歩んできた。これが社会のグローリーで始まり、社会のグローリーで、ね、終わる人生を、ね、に招かれた私たちの、ね、本当に特権なんでしょうか。ね、これからね、皆さんがアーメンドクサと思うときに、またアーメンドクサと聞くときに、ね、それね、主に栄光という意味だね。主の栄光という意味だね。っていうことをね、分かち合って、この人ね、本当に喜び楽しみながら、 人ともにですね、主がなしくださる素晴らしい恵み、必ずありますから、ワクワクして、主をこのものを使ってくださいね。もう本当に主に貪欲になって出ていきたいと思います。祈りましょう。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。天の神様、あなたの偉大なる皆を褒めたたえます。あなたは光として来てくださいました。そして光なるイエス様が住んでくださっていることを、どれだけ恵みであるか。今日も教えてくださることを感謝します。天地を造られたあなたが今も聖霊によって導かれ、あなたのご計画を着々と進めてくださっています。私たちは最後どうなるかもう知っている恵みをいただいたものです。だからこそこの光をかつての私たちのようにまだ知らない方々にその光を伝えていけますように、流していけますように、どうか聖なる神様、力を与えてください。祝福します。この一年どうか一人一人を祝福の器として持ち、希望と祝福しかないという人生を本当に歩んでいる者としての生き方を歩むことができますように、どうか主を導いてください。あなたに期待します。